からね、冷凍食品ももう全部食べきって、今日はもう、カップうどん食べましたんで。
ああ、そうか。まあ、美味しいですわ、このお好み焼きが。ごめんなさい、自分がするわ。で、嫁さんも無事に退院しました、ありがとうございました。
いや、もう本当に良かったです。
はい、
ね、ご心配していただいて、
ね、ありがとうございます。
もう元気に帰ってきました。
ね、そのよっちゃんもふみおさんもやっぱり元気印が、ね、
はいはい、
キャラクターっていうか、
はいはい、
ね、もう3日未満寝込んでますみたいな元々のキャラクターじゃないんで、やっぱ心配するしますよね、こうなんか、
うんうん、
ちょっと入院されたとか、ちょっと体調良くないってなると、はい、やっぱ本当に心配しました、
うん、ありがとうございます。無事帰ってきましたんで、
はい、
はい、それでお好み焼きも食べている。ノンさん今そちらどれ、時間もう急いでおられるんでしょ今日は。
あ、いえ、全然大丈夫ですよ。まあ今、10時50分ぐらいですね、夜の。
はいはい、あ、10時50分ですか、はい、なるほどなるほど、寝てもらわなあかん時間ではありますけど、
ね、そうですね、はいはい。まあ、というわけでノンさん、ちょっとね、まさか連番になるとはちょっと想像してなかったんですけど、ののさんの、ワシントン通信第2回目
ということで、
もう本当に急遽収録が決まりまして、
よかったね、
まあ、ののさんも私らもかなり急いで今セッティングしまして、
そうでした、
はい、ののさん、はい、もう帰られるんでしたっけ。
そうですね、はい、まずでも今のなんかオープニングはなんかボストンの時みたいですごいなんか懐かしい感じでして、すごい楽しい。
4年前の記憶が蘇りましたけど、
まあですね、
はい、まあ、当時と基本的に配信スタイル変わってないんで、当時もスカイプで、はい、でこの自宅でっていうね、これは全然変わってない
です。ですね、
はい、ののさんのいらっしゃる場所がボストンから今どこでしたっけ、ののさん。
今ワシントンにおりますね、はい、東海岸ワシントン、アメリカの首都ですね、
はい、ののさんでした。もうなんか早速僕はムズムズしてることがあって聞きたいことがいっぱいあるんですけども、よろしいですか。
はい、もちろんです。
はい、ののさん、正直な気持ちでね、向こうにおられる方としてお答えいただいたらいいんですけども、なんかこちらにおると、はい、バイデンさんが買ったのかトランプさんが買ったのか、なんかもう一つややこしい気分になって困ってるんですけど、これはどうですか。
そうですよね、なんか私も友達、日本にいる友達とか の話を聞いてると、うん、やっぱりそのトランプさんの多分報道が日本多いので、
うん、
それから今の、まあ、敗北を認めない、
はい、
勝利宣言をするため、バイデンが勝利宣言するために敗北認めないとか、
うん、
まあ、訴訟を起こしてるとか、そういうニュースが結構来てるので、まあ、どっちが、まあ、はい、今もまあ二重政権みたいな感じの印象が多分相当多分日本で強いんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
結論から言いますと、
うん、
もう変わってます、完全に。
あ、そうでしたか、
うん、世の中の雰囲気としてもそうですし、うん、その、まあ、メディアの報じ方もそうですし、
うん、
バイデンさんはもう次の大統領、まあ、今度1月にこの就任式があって、そこからなんですけども、
うん、
これプレジデントエレクトとかエレクティッド・ジョー・バイデンっていう、まあ、そういう今新聞の書き方になってるんですね。
おー、うん、
大統領、まあ、プレジデント誰々って書いて、まあ、書いたら、まあ、大統領、バイデン大統領じゃないですか、だけど今はただ のバイデン氏とか、まあ、日本だったら書いてますけども、
うんうん、
それから選挙前だったらバイデン元、副大統領というような表記がありまして、
はい、
でこっちも開票が確定するまでは、そういう表現だったんですけども、
うん、
まあ、今はもうどのテレビをつけても新聞を見ても、うん、プレジデントエレクティッド、ジョー・バイデンというふうになっているので、まあ、ある意味こうメディアとしてはまずそのもうバイデンが次の大統領に選ばれたというふうに完全に認定していると。
そうですか、なるほど、はい、
一つと、
はい、
あとそのこれもちょっと報道で見たんですけども、
はい、
世論調査でね、
うん、
アメリカ国民に、誰が勝ったと思うかという調査がありまして、まあ、それもおかしな話なんですけどね、その調査も、
ね、うん、
はい、まあ、それで8割、うん、が、バイデンだと。
あ、そうですか。
で、まあ、トランプさんが勝ったと言ってるのはもう本当にごくごく一部数パーセントだったと、ちょっと記憶が曖昧ですけど、
はい、
そういう状況になって、うん、まあ、そのトランプさんを支持してきた人たちもさすがになんぼなんでも、まあ、そのバイデンは通ってほしくなかった、それからトランプに通ってほしかったんだけども、
うん、
この今の結果自体を疑問視したり不正選挙だって言ったりするのはちょっとさすがにおかしいんじゃないかと、
なるほど、
うん、いう人が、大多数だと思います。それはもう民主党も共和党支持者も両方とも。
そうですか、
はい、
ということはまあ勝ったとこうなるわけですかね。
もう一回よろしいですか。
いやいや、そういうの判断というか、そちらにおられてもそんな感じがなさってるということは、まあ、我々素直にバイデンさんが勝ったと考えてもいいわけですよね。
そうですね、
はい、
まあ、ワシントンという街自体がもう9割以上が民主党支持、うん、つまりバイデンに入れているんで、
はい、
ちょっとここの街の様子をもってアメリカ全体の反応というふうには言い切れないんですけども、
なるほど。
ただその、まあ、バイデンさんが次の大統領になった、でそれを多くの国民がそうだと思っている、
うん、
で、まあ、トランプおよびその周りの人間がごちゃごちゃとまだ言ってるのに対してはもうだいぶトーンダウンというか、まあ、相手にしていないと。
あ、
むしろそれよりも今問題になっているの
は、うん、
まあ、これ11月の頭に選挙をやって、まあ、これから2ヶ月、まあ、政権移行の期間があるんですよね。
はい、あります。
まあ、役職としてはトランプさんが大統領なんだけど、うん、まあ、もう確実に次バイデンさんになるので、
うん、
その人に情報を、まあ、パスしていくというか受け渡していくという、
はい、
うん、
うん、これはだから伝統的にアメリカは、まあ、民主党共和党と当選者が違ってもやってきてるんですよね、
はい、
うん、
でそれが今できない。
お
お、
うん、つまりそのトランプが拒んでるので、はい、トランプさんが拒んでいて、その、まあ、自分のまあ政権下にある、権力の支配が及ぶところに対してはそういう政権移行の手助けをするなと
ふうに
言っているので、
うん、
まあ、なんていうかこうイメージとしては2人のトップリーダーがいるというよりは、
うん、
その次の人にこのリレーのバトンが渡されずに、
うん、
その空白の2ヶ月みたいな感じですね。
そうですか、
はい、でそれがやっぱりその これだけ の、まあ、セキュリティ問題も含めて、
はい、
大国なので、
うん、
それはいかがなものかというのは、うん、結構こっちで問題になっている話です。
なんかそれしかし誰が決めるんでしょうね。あれどういう方法でやっていくんでしょうね。
まあ、もともとそのこれからこの投票が終わった後に選挙人が投票して、最後就任式を1月にやるっていう、もうこれ日程はもう決まってるんで、この通りに本来行くはずなんですけども、この政権移行のために、いろんなこの情報をね、こう次期大統領側に開示したりとか、そういうのっていうのは、
はい、
実はまあ進出協定というか、まあ、当然やるべきこと、として引き継がれてきてたみたいなんですね。
うん、
でつまりはそのトランプはまだ大統領なので、はい、
うん、
そこが要はやらなきゃダメなんですよ、うん、主体的に。
あ、そういうことですね、
うん、
はい、
なるほど。
で、
うん、
でバイデンさんの方は、次期政権、移行チームか、 なんか対策本部か、まあ、名前そういう名前のね、まあ、チーム自分の、まあ、なんていうんですかね、側近みたいなのを、まあ、
はい、
集めて、
はい、
じゃあ次どういう対策をするのかっていうのも掲げてるんですね、
うん、
まあ、コロナ対策が一つ目で、
あ
と、まあ、経済対策とか、
はい、
まあ、温暖化問題と、あと人権ですね、
うん、
人権というか人種差別のなんですね、
はいはい、
この4つをまあ柱に掲げてるんですけども、
はい、
まあ、そういうふうにこう次の政権に向けて、まあ、1月を前に前倒しでもこのバトンを受け取る前にこう走り始めるんですよ、このランナーが、
はいはい
はい、
うん、
はい、それに対して普通はその現職の大統領がちゃんと後ろから走っていって、
うん、
バトンこれよろしくと、
うん、
いうふうに渡していくんですけども、まあ、トランプさんはもうそのまま40メートルトラックの途中でもう居座ってるのでバイデンが先に走ってこう手を後ろにバトン来ると思って出してもですね、まあ、そのバトン来ないと、
はい、ああ、なるほど、
なんかいわゆる居座りというのか、
うん、はい、まあ、バトンの受け渡し失敗というか、それすらまだしてないという。
そうですね、はい、まあ、あともう一個、ただそのトランプさん自身もトーンダウンはしてます、その直後よりは。
あ、そうですか、うん、熱狂は、
うん、 はい、直後は割と強い口調で不正選挙があったとか、
うんうん、
票が盗まれたとか、
ああ言ってました、
まあ、そういうことを、うん、言ってたんですけども、うんうん、だんだんトーンダウンしてきて、
うん、
いずれ分かるとどっちが勝者かみたいなことを言い始めたりと
かどっちとでも取れるような言い方やね、
うん、そう、
そう
で、その、まあ、どの政権がどうか知らんけど、うん、私の政権では、うん、コロナ対策でロックダウンはしない、都市封鎖をしないって言ってみたりとか、まあ、それってなんかある意味、まあ、もしかしたら変わるかもしれないっていうのを限界で認めてるような発言なんで、まあ、割と結構そういうのは、まあ、一つ二つそういう発言が、まあ、ツイッターも含めてあって、割と大きくその事実上敗北認めるみたいな感じで最近なってるんですけど、まあ、一方でトランプさんはそういうふうにこう報じられると今度また意固地になって、いや俺はそんなことは一切言っていないと、私が勝ったんだというふうに、まあ、また昨日も今日も言ってますけども、ただ、多分おそらく日本で伝わっているその、うん、どっちが大統領か分からへん、うん、それからトランプさんがこのまま居座って、
うん、
なんかうまいこといかへんのちゃうか、みたいなトーンではなくて、こっちの、こっちのトーンとしては、
う
ん、もう、バイデンさん、繰り返しちょっと申し訳ないんですけど、バイデンさん決まり、
うん、
トランプもトーンダウン、うん、裁判やっても、まあ、ほとんど、まあ、相手にされてない、うん、国民のほとんども、まあ、さすがにそれはないよ、トランプっていうふうに思っている。で、問題になってるのは、これから今、まあ、コロナが第3波が来てるので、アメリカにですね、過去最高を更新してるんですね、1日当たりの感染者。なので、まあ、そういう、まあ、国家危機というか、まあ、こう、対策も含めてやらなきゃいけないときに、まあ、国のトップが、まあ、そういうふうに、まあ、選挙結果をめぐって対立しているので、まあ、両方とも、バイデンさんはもちろん権限がないんで、コントロールできないんですね、まず。その、まあ、会見とかメディアを通じて、国民に、まあ、マスクしましょうみたいなことは言えたとしても、いわゆる、こう、大統領権限を使って何かをするとかいうのはできないですし、例えば、まあ、50州あって各州の知事がこういうのって決めるんですけど、マスクを例えば着用するとかどうとかっていう義務化するかみたいな決めるんですけど、そこに命令とか、まあ、指示とかっていうのも、まあ、ただの今次期大統領なのでできない、まあ、コロナの問題が一番今そのこの、政権移行がスムーズに進まないっていうことに対して、うん、まあ、心配されているというテーマですね。
いや、先週から野々さんが出てくれて、でその時ちょうどその、ね、コロナ対策、空港では結構ざるやったけど、ウーバーがめちゃくちゃ厳しかったみたいな話があって、で野々さんどうですか、その、まあ、その間にいろいろ感じられたことあると思うんですけど、そのコロナに関して。
そうですね、私も2週間の自主隔離の後に外に出て、
うん、
それから投票日の日も、まあ、ワシントンの市内うろうろって言ったらおかしいですけど、まあ、ちょっと歩きましたし、そのバイデンさんが、当選したというふうに報じられた、土曜日ですかね、7日かな、はい、まあ、そこの日もホワイトハウスの前ちょっと立ってみたいと思いましたんですけども、
えらいとこ行ってはった
ね。そうですね、まあ、そのお祭り騒ぎの日はちょっとやっぱりさすがに密になりすぎやろっていう感じでしたけども、うん、基本的には結構やっぱりみんなかなり気を、まあ、張ってるというか、だから外にあんまり人が出てないんですね。
なるほど。
まあ、やってる店も減ってますし、オフィスも、うん、閉めてるところが多いですから、
うん、
なんていうか外に出てじゃあコロナの対策どうしてるかみたいので言うと、まあ外には出てないんで、まあ、対策できてると、
うん、
ただ今問題になっているのは、
はい、
なんかこの第3波のね、主にこれ引き上げてる原因が、うん、その自宅らしいんですよね、広がってるのは。
は
あ、あれ自宅で広がってるんですか。
はい、で どこかというと以前の感染の広がり方っていうのはこういわゆるこうナイトクラブとかバーとか、まあ、そういうところにこう、まあ、日本でもね歌舞伎町の話とか取り上げられてましたけども、うんうん、
はい、
そういうところに、まあ感染リスクが高いところに行ってしまって、
うん、
まあ、感染広げちゃった、
うん、
まあ、感染者集団ってクラスターなんていう言葉はずっとこの間言われてますけど、うん、そういう、まあ、のがあったんですけども、今は、
うん、
みんなむしろその外でそんなご飯じゃ積極的に食べようとか、
うん、
まあ、職場でなんか集まってどうとかっていうのはないんですよ、本当に減ってるんですね、圧倒的に、はい、逆にその、まあ、とはいえこうもう8ヶ月ぐらいこういうコロナの、まあ、自習、規制生活みたいなしてるので、あの、まあ、仲間内でちょっとだけちょっとパーティーっていうか、まあ、一緒にご飯食べましょうかみたいな、はい、まあ、うちに来て、ご飯食べようかとか、
うん、
まあ、5人から10人ぐらいの規模の、
はい、
まあ、ディナーとかですね、はい、でそういうところに、無自覚症状者とか症状が出ていない人、
うん、
これコロナのややこしいのはそのインフルエンザと違って潜伏期間があったりとか、若い人によってはこう症状が出なかったりするっていうちょっと厄介なウイルスですよね、これ、
はいはいはい、
なのでそのウイルス持ってるんだけど症状が出てない、うん、ピンピンしてると見た目、うん、本人の自覚としても、
うん、
で、ちょっと友達と家族とでもいい親類とでもいいんですけど、
うん、
晩ご飯一緒にちょっと食べようかと、うん、寒いし外寒いしうちで食おうと、
あ、いや、分かる分かる、
でそうやって集まったところ実はその A さんが、はい、コロナを持ってたと、
はい、
でその時に B さん C さん D さん E さん、まあ、5、6人とかに移しちゃうらしいですね、やっぱり近いんで距離が、はい、で、まあ、高齢者だったらもちろんリスクは高まりますし、まあ、高齢者じゃなくてもその症状が出るっていう人が出て、うん、もう全国各地で今増えてるのがそういう小規模な集まりの感染と。
あ、そこまで行ってるんですか。
はい、まあ、そうですね、今だから文雄さんおっしゃられたように、
はい、
そういうところにもう広がってるというか、
はあ、
うん、
これしかしそれこれ防止するのどうやっていくんか、まあ、これね、こんなここで議論してもどうでも問題ないけども、かなりのもう何というのか先まで行ってしまいましたね。
そうですね、まあ、日本でも結構そういうのが最近第3波は懸念されてますけども、うん、例えば、はい、私がじゃあ、一時帰国しましたと、
うん、
で文雄さん、よっちゃん、哲平さん会いたいと、
はいはい、
でタコ船持って、
はい、
千里中央のスタジオに行きまして、これがもうダメなんですよね、だから、
は
あ、それが、文雄さんとよっちゃんが、まあ、はい、晩ご飯食べてるのはこれもちろん OK ですし、
はい、
まあ、どこまで来てるかというと、哲平さんがもう千里中央のスタジオに来るのがもうちょっと黄色信号って感じですね、今のアメリカの状況に行くと。
そうなんだね、
いや、しかしそれは、まあ、日本ももう徐々に入るということはもう目に見えてるというと変な言い方だけど、そんな感じもしますね。
そうですね、はい、
ああそうですか、まあ、まあ、コロナ先進国やからアメリカは。あ、そうですか。
悪い意味で
ね。いやいや、もう嫌味で言うてるんですけど、
ええ意味での先進国ではない
と。もちろんもちろん、それをしかしまあねえ、居直ってる人もまだ辞める気がないし、新しくなった人に権限がないということで、
野呂さんね、僕ら、文雄君がよく北大阪急行の電車の中でのマスク率みたいな話をしてるんですけど、野呂、まあ、さん、今回、ワシントンの外に出られて、あまり人がいなかったっていう話なんですけど、まあ、数少ないその目撃者の中でも、やっぱりマスクしてると多いですか。
多いですね、そのバイデンが当選したといった7日の午後が一番、まあ、人が、もう街中に人が溢れてたんですけども。もう本当に溢れてるんですよ、もうみんな よそからわらわら来て。
あ、そうですか。
この感じはちょっとアメリカでしかないなと思ったんですが、その話をちょっと後にしてたして、
はい、
その時に、うん、そのマスクの着用率を見ると、まあ、もう9割5分、
う
ん、
はい、
そうですか、
ぐらいですね。ほとんどもうマスクしてない人を見つけるのが方が難しい感じでした、まずそこの7日に関して言うと。で、この土曜の14日に、
うん、
その同じく、まあ、ワシントンの中心部でそのトランプ支持者が全国から集結したんですけど、
はい、
はい、これちょっとたまたま、うん、まあ、かなり遠目で僕ちょっと用事があったんで、
う
ん、
はい、
ちょっと遠目で見たんですけど、
はいはい、
近づかずにね、
うん、
これは、マスク着用率、1割かな。
未だそういうことを実行している集団があるんですね。
はい、これはまあその何のために集まってるかというと、まあ、トランプさんが主張しているのをそのまま、まあリピートするというか、不正な選挙である、勝ったのトランプだというのをデモンストレーションしに来たわけですよね。
なんともう全くのトランプ支持者の方ですよね、うん、もう強烈な、しかも
そうだから、まあ、いわゆるこうなんですか、アメリカとか書いてたり、星条旗を、まあ、背負ってたりとか、トランプって書いてでかい、まあ、旗をですね、はだめかしたりとか、まあ、どっちかというとハーレーに乗ってそうな感じの人の集まりですわ
なんか4年前思い出しました。
4年前野野さんもハーレーでこけたりしましたもんね、
はい、
こんなこと
ですか、
こんなこと言ったんじゃないけどあ、そうですか。
いや、そのニュースはね、日本でもちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、今ちょっと、あ、ごめんなさい、あ、そのニュースはね、野野さん、日本でもインターネットでもちょくちょく聞いてたんですけど、
はい、
はい、はい、はい、
まあ、というのは、ほんまにまあ、トランプさんの強烈な支持者の方っていうのは、もう科学とかサイエンスとかいうこととは、もう無縁の人ですね。
いや、もうまさにそれ、今、ご指摘の通りで、まあ、科学の進化論とかを例えば否定しているような、グループも共和党支持者なので、まあ、人類がこう進化してこう、今、人類になっているという、この進化論を否定論者ってこういうのが、アメリカ一定数、まあ、おられるんですけど。
おられるんですか、ダーウィンのことも信用してない方が。
はい、はい。
わかりました。
なんか進化論を否定する博物館もあるぐらいですから、アメリカに。
それ行きたい。お前どっちやついとんねん。
いやいや、俺は進化論や。うん。今日行きたい。興味ある。ね、
まあその来てるそのまあ1万人ぐらいってなんかちょっと後で見たら報道で出てましたけども、まあ1万人ぐらいいたと思いますよ。多分僕はまあそこの、はい、中心地には行ってないんですけど、まあ遠目に見てもそれぐらい、まあいるなっていう感じだったんで、
はい、
あれなんですけど、その、うん、まあ、そこに来てる人っていうのは、
うん、
まあ、さっき申し上げたようにその国民の8割、しかもトランプ支持者の8割がまあバイデンが勝ったと言っていて、
うん、
トランプ支持者の中でもさすがにそれはないよねって言って、うん、まあ、トランプが勝ったと言ってるのはもうごくごく少数なので、
はい、
そのごくごく少数な人たちなんですよね、
うん、
で、もうみんな赤の帽子かぶってメイクアメリカグレートアゲンとかキープアメリカグレートアゲンの帽子かぶって、
うん、
USA コールを連呼すると、
うん、
でこれはもう、まあ、例えば長渕とか矢沢永吉とかのファンで、
うん、
もうそのファンにもいろいろあると思うんですけど、まあ、矢沢永吉のファッションをそのままする、したいという人たち、うん、それぐらいやっぱもう純粋にこうトランプを信奉している人たちが集結してるわけですよね、ここに。
あ、 なるほど、
はい、なのでそこのマスク非着用率は、まあ、そのよくわかんないです。その全体を表してるのか、
うん、
その本当に、まあ、ある意味そこでマスクするっていうのはかっこ悪いことなんですよ。
あ、そうか。
うん、だってその矢沢のタオルをやっぱみんな持っててね、で白のスーツ着ていくっていうのがこうそこの、まあ、流行りっていうかかっこいい、まあ、スタイルなんで、そこでマスクなんかしてたらこう弱気に見えるじゃないですか、やっぱり。
なるほど。ほう、恐ろしい話。アメリカって怖い国ですね。
まあ、それは人事やないで、俺らもまあ聞いて
るんだけど、まあ、一応我々義務教育を受け取って、まあね、細菌が移るとかいうことは知っとるけども、進化論もまあまあほとんどの人が認めてるやろうけど、
野呂さん、その1万人ぐらいの方々はガチでやっぱりマスクいらないと思ってるのか、それとも同調圧力でマスクしてないだけなんか、どっちなんでしょうかね。
うーん、両方いると思います。
なるほど。あ、そうかな。そうやろ、
ガチ勢もいるけど、
なんかその、うん、トランプさんのやっぱり言ってることを日頃からまああれしてね、
うん、
してるからそういうふうに思ってるだろうし、まあ、逆にでもそういう人たちに向けてあえてトランプさんメッセージ出してるってことを考えると、
うん、
本当に思ってるんだろうと思います。多分、
うん、
マスクなんかいらないと、
まあ、うん、で、まあ、はい、今はまだそういう権限はない言うてますけども、まあ、バイデンさんが当選したらおそらくマスクが義務化されるような感じですか。
そうですね、今日もちょっと昼間テレビ流してましたけど、バイデンさんがこう会見みたいなのやってまして、でその今中西部とか、まあ、アメリカでこう感染が広がってるんですけども、そこでその本来は、まあ、トランプ側というか共和党側の、知事が、マスク義務化の方針を打ち出したんですよね、あるところで。
さすがに、はい、
でそういうのをまあ取り上げて、バイデンさんはもう全土に、うん、全土で、マスクの義務化をしたいと、
うん、
でそれは、さっき申し上げたように今 室内の小規模なパーティーが感染源なんですよね、
はい、
新たな。で、これから、はい、まあ、冬になって寒くなる、みんな屋内に集まりたくなる、ね、うんうんうん、でかつ来週から、ね、このサンクスギフィングっていう、祝日なんですよね。で、以前私多分、ね、アイスランド行ったんじゃないですか。
行った行った行った、はい、
うん、
覚えてます。
なんですけど、要はもう連休というか、こう、あのお休みのシーズンなんですよ。もう休暇シーズンが来週からもうクリスマスまでずっと続くんです。
あ、そうですか。これも、はい、怖いな、はい。
で、サンクスギビングとかクリスマスっていうのは、まあ、主に家族、もしくは、まあ、まあ、友人、若い人だったら友人だと、
はい、
まあ、サンクスギビングだったら、七面鳥をね、まあ、食べると、はい、象徴的な動きとしては、
はい、
うん、でそういうまさにホームパーティーみたいなものをやる時期なんですよ、例年なら、
うんうんうん、
まあ、旅行する人もいますけども、
うんうん、
はい、なので、普通にただ指を加えてその様子を見守ってると、今もともと第3波で来ているこの感染トレンドみたいなものにどっぷりハマっちゃうんですよね、それ。はい、だから、まあ、感謝祭、サンクスギビングもクリスマスもうみんなそうやって家で集まってホームパーティーしようみたいな話なんで、
うんうんうん、
まずそこで感染広がっちゃうじゃないですか、
うん、
はい、だから、まあ、そのバイデンさんはちょっと、うん、まあ、今権限はないんだけど、うん、まあ、せめてマスクしようとみんな、
そうい
うことを言ってます。であと、
う
ん、今ちょっと連続してあれですけども、その、うん、マスクの効果みたいなって日本でどういうふうに報じられてます今？
うん、まあ、ずっと初めの頃はマスクってあんまり意味ないと言うてましたけども、僕の感じでは最近はこれはやっぱりマスクはすべきやというように、うん、論調がなってると理解してますけどね、
うん、
なるほど。そのつけてる人が、自らの身を防げるのか、それとも感染源、まあ、ウイルスを持っている人が外に出さないのかっていう、そういう話ではどんな感じで言われてますか？
両方ってね、どっかの大学研究とかしてて、両方ともに効果があると、まあ、自分もかからないし相手にもうつさないっていう、そういう論調やと思うんですけどね。なるほど、うん、
あ、じゃあアメリカでね、日本ももしかしたらそうだったかもしれないんですけども、アメリカでその、まあ、CDC っていうその一番その取りまとめに、はい、やってるところがあるんですけど、
よく聞きます、
その感染症のね、
はい
はい、でそこが今までは、ウイルスを持っている人が他の人にうつさない、
はいはい、
うん、
それに一番効果が強いっていうふうに言ってたんです、
まあ、日本もややそういう論調やと思いますけど、はい、
で実際そうだと思うんですよね、多分ね、
はいはい、
うん、でただ最近その自ら の, を感染からも守る役目っていうのも確認された、もしくはあるんだっていうふうに新たなこの方針みたいなの出したんです。
そうですか。
要は両方した方が絶対いいですっていうのは僕らも当たり前のことで分かるんですけども、
はいはい、
一個一個まあそういうのを、まあ、じゃあ本当にそれが正しいか正しくないかみたいな話になった時に、
うん、
一応お国のお墨付きとして、
うん、
まあ自分の身を守りたいんだったらマスクした方がいいよっていう、うん、それは相手を守ることにもなるしねみたいな感じにやっとなってきたんです、アメリカで。
あ、そうですか、まあ、それもしかし遅れてましたね、日本でもそこまでのこと言うてたのに、いまだにその、ね、こんな遅れた政策があったんだけども最近は変わってきたわけですね。
そうですね、あ、まあ、まあ、トランプさんの影響は大きいと思いますけど、ね、
でしょうね、はっきり言う
と。野田さん、逆にその仮にトランプさんが、まあ、大統領になってなくて、まあ、そういうね、そういう過激な人が大統領になってなかったとしても、アメリカ人ってマスクしてなかったですかね。
いや、もともとのね、それはやっぱりマスクに対するその抵抗感とか捉え方みたいな、日本人とはもうはるかに違って、日本の人たちはもう別に年中してる人いるじゃないですか、若い人たちとかね。
確かに、
うん、だから全然ちょっとその比べ物にはならないと思うんですけど、
うん、
ただその例えばお隣のカナダのトルドー首相とかはもうずっとマスクしてますし、本当にどんな写真見ても最近テレビで、まあ、なりなんなりもう必ずマスクしてるんで、うん、じゃあ国のトップがずっとマスクしてるのがね、テレビチャンネル回したら、もしくは新聞開いたら、はい、ネットニュース見たら出てくるのか、
うん、
いやそれとももうマスクなんかいらないって、
ね、
こんなコロナなんか嘘っぱちだみたいなこと言ってんのかって言ったら、うん、言ってんの 状態と比較したらやっぱりちょっと違ったのかなと思いますけどね、やっぱり上の、まあ、その国の、まあ、よくテレビに映るというか、まあ、そういう対策みたいな、国を挙げた対策みたいなメッセージを発信する人がしていたら、はい、あのアメリカ人もさすがには、まあ、ちょっと背中かなという感じになったかもしれないし、さっき の、まあ、あのファンミーティングじゃないですけど、一番に集まった、
うん、
まあ、そこももしトランプさんが、それこそメイクアメリカグレートアゲンの、まあ、マスクあるんですけど、それを常にしていてね、このマスクみんなしようぜと、これね、
うんうん、
もう矢沢のタオルしようぜみたいな感じでやってたら、それはみんなすると思いますよ、それ
ですね。やっぱりあの元祖の悪はトランプですね悪やつや。
いや、野呂さん、それで僕単純な疑問なんですけど、なんでそこまでトランプはマスクをしないんですか、はい、それものすごく疑問なんですけど。
進化論は信じとらへん
けど。いや、
ちゃうやん、これはね、そのすごい、まあ、いろいろ複合的だと思いますけど、うん、あの一個面白い記事があって、
はい、
あの5月か6月ぐらいに、まあ、一回第一波が来てるんですね、アメリカに、
はい、
で、その時にちょうど同じ時期に、はい、まあ、あのバイデンさんとトランプさんが、
はい、
大統領選のこのキャンペーンので動いてる時に、あの自分たちの側近にこう聞いたと、
はい、
マスクして出るべきかなと、
はい、
うん、外にね、
はい、
うん、でバイデンの周りはもちろんだと、
うんうんうん、
言ったし、まあ、本人もする気でマスクをして出たと、うん、しかし、まあ、その出た後にソーシャルディスタンスしたりとか、あんまり要は大規模な集会には、まあ、そもそも催さなかったりとかあるんですけど、トランプの方は一方で、
うん、
確かあったかな、ミシガンかなんかにフォードの工場かなんかあるんですけど、
はい、
車の、
はい、
そこにこう訪ねる、それ自体も以前から報道されてるんですけど、そこの裏話みたいなのが最近出てまして、
うん、
で要はそこに向かう大統領がエアフォースワンに乗ってる時に、周りにこれから、はい、まあ、あの工場視察するけども、
はい、
マスクすべきかなと周りに聞いたと、
はい、
で結論は、メディアの前、要は人前に出る時はしない。
ん、ほうほう、なるほど、うん、はい、
うん、で工場の中はフォードはもうその工場ってやっぱ止まったら大変じゃないですか、そういうのって、
はいはいはい、
あの感染者が出て、
はい、
だからそうものすごく厳しいんですよ、そういうのマスク着用の義務とか、
はい、
だからトランプさんが工場を視察する中ではマスクしてたそうなんです。
また2枚舌つくことあるんだよ、それ。
で、してたんだけど、今度メディアの前に出るときに外してると。
これはしかし、まあ、もう精神行動がめちゃくちゃやね、もう。
あ、はい、まあ、だからそういう、その、まあ、ずっとね、この、時間軸で今度逆に、まあ、逆にじゃなくてね、あの別の観点を捉えると、
はい、
僕がこの前ワシントンに行った時って、
うん、
あの本当に対岸の火事だったんですよ。もう関係ないコロナなんかみたいな感じなんですよ、
うん
うん、まあ、2月の頭ぐらいですね、
うんうんうん、
で僕がワシントンから飛行機に乗る時にたまたま日本のアナの、
うん、
キャビンアテンダントさんがみんなマスクしてて集団でこっちに向かってきたと、
うんうんうん、
でそれに対して誰もマスクしてないのでアメリカで当時、
うん、
そのものすごい浮いてたんですよ、それ、その光景が。
アナさんが、
うん、あのなんて好奇の目で見られてた、そのあのアナの CA さんたちがマスクしてる。
わかります、
うんうん、でその時期からのトランプさんの発言じゃどんなんかというと、まあ、あの大丈夫だというのは最初言ってね、
うん、
で、まあ、うちには来ないと言ったり、
うん、
その自分たちの検査数が多いからたまたま感染者数が多いだけだと言ったり、
うんうん、
まあ、あれはもうチャイナウイルス、中国のウイルスだと言ったりとか、ね、まあ、ずっとだから3月4月とまあ否定し続けてるわけですよね、コロナを、
うんう
ん、もう大したことない、まあ、過小評価というか、
あ、
大したことないんだ、大したことないんだ、みんな経済活動止めちゃダメなんだ、うん、これ全然大したことない、これは検査数でなんかアメリカがすごい感染者多いって言ってるけど、それはうちの国がものすごい優秀な検査数を他の国よりもやってるから多いだけで別に大したことないんだっていうメッセージをずっと出してたんですね。
あ、はい、
うん、だからそこに来てさっきの話、確か5月か6月だっていうふうに書いてたと思うんですけど、そういう時期に、
はい、
まあ、なんか自己矛盾になりますよね、そのもしマスクして出てきたら、
うん、ああ、分かった分かった。
ということは、まあ、経済 というかをは、まあ、大事にするわけ、この人は。
そうですね、はい、
人々はどうなってもいいと。
まあ、そう、人々が、経済が止まるのが最もダメだろうっていう考えですね、うん、どっちかというと。
ここに、うん、あれがあるね、もちろんトランプさんの原点がな。
うん、
まあ、人々とか、まあ、まあ、貧しい人はどうなってもいい
と。だから自分がマスクしてたってことは、トランプ自身もコロナの恐ろしさっていうのは認識してたってことですね、野々さん。
うん、
そこはね、その工場の中でしてたっていうのは、はい、ルールに従ってるんですよ、それは。
うん、
そのルールは破らなくて、
ね、僕が面白いなと思ったのは、聞いてるところですね、それ。
あ、ルールはね、はい、
そう、いや、側近にマスクすべきやと思うかと、
はい、
聞いてるってことは、不安に思ってるわけだ、少しは、
はい、
うん、本人の中で。で、フォードの工場内では、もちろんその工場のルールがあるから、それマスクしないと中入れないということで、まあまあ、しぶしぶしたと、例えば。
うん、
だけど、外に、まあ、そのメディアのカメラの前に出てくるときは、うん、まあ、つってないと。で、全然もう、ほら、フォードの工場、こんなに経済回ってるよと、ね、
うん、
まさにラストベルトですから、その前回、トランプの勝利を押し上げた、さびれた工業地帯なので、
はい、
コロナなんかがへっちゃらばと。でまあ、そう言ったかどうかちょっと分かんない、適当に今言ってますけど、まあ、そういうようなことを、うん、
はい、
言うときに、はい、コロナがへっちゃらで経済を回すのが大事なんだっていうときに、マスクしてるとやっぱり弱く映る。
うん、
なるほど。今まで言ってきたと、ちょっと整合性が取れないと。
まあ、ちょっと今もつれた糸がちゃんと ほつれたというか、ほどけたというか、僕もなんとなく疑問が解けたんですけど、野々さん、まあ、いろいろ教えていただいてありがとうございます。これからどうされるんですか。これからどうされる。
これからどうされる。はい、いや、ジャカルタに帰るんですけども。
ああ、そうなんですね。
まあ、またこの、
はい
はい、ジャカルタで、はい、また2週間自主隔離しないといけないんですけど、あ、まあ、それはそれとして、
はい、
まだ空港でね、
はい、
検査証明出さないといけないんで、
はい、
まあ、こっちで検査受けてきました、この前。
あ、アメリカ、本場のアメリカの PCR 検査。
本場というか、まあ、ちょっとはあれですけど、まあ、
はい、
そうですね。
最後にそれどうでした、PCR は。
あ、もうやってることは全然一緒なんですけども、
はい、
そうですね、まあ、鼻に綿棒突っ込んで5秒みたいな感じで、
はい、
そんなになんか変わりはなかったんですけどね。
あ、はい、費用とかはなんか2本結構高かったじゃないですか。
5万円5万5千、
うん、
はい、2万ちょっとぐらいですかね。
ああ、半額やったよね、アメリカは。
2万、
は
い、
で、はい、英文証明が要はわざわざそれオプションじゃないんで、もう証明書ってつまり英文なんで、
うん、
英語で書かれてるんで、はい、その分はなんか向こうにわざわざ、いや、英文証明出してくださいって言わないですよね。そのネガティブっていう結果を出すってことは、それはもう英語で書かれてるんで、
うん、
そこの分の、まあ、費用が少し安いっていうのと、どうですかね、
うん、
あと、まあ、保険がまあ効かないのはどっちもそうか。
まあ、自己都合の PCR 検査ですもんね、それは。だって言うならば、
はい、
はい、まあ、まあそのあたり値段のことはちょっとよくわからないんですけど、とりあえず、まあ、日本もアメリカもやることは一緒やと、野々さんの場合は。
そうですね、
うん、
やることは一緒でしたね、はい、
まあ、大体一緒
やと、基本的には何も変わらなかったです、はい、ただそうだな、
うん、
まあ、検査場がなんかやっぱりすごい消毒してましたね。前みたいに屋外で受けることもなく。
あ、駐車場じゃなくて、ね、
駐車場で、うんうん、受けることもなく、
うん、
屋内だったんですけど、なんか毎回人が入るたびに消毒してましたね、ずっと。
ああ、
まあ、結構厳密にやって
たんだよ ね、
そうですね、今やっとなってきたのか分かりませんね、
うん、
なるほど。野呂さん、
はい、
はい、もう38分も喋ってもうて、うん、悪いな思ってもうやめよう思ってるんですけど、やめなあかん思ってるんですけども、何かこうアメリカを去るにあたって、これだけ言うと足りたいなとか、こんなんやでっていうようなことあったら教えてもらってありがたい。先ほどちょっと後で言おうわとか言えなかったことがあった
り、ね、そのワシントンにで見た姿なんで、今日申し上げたことがほとんど多分この、前回からの進んだことだなと思うんですけどね、何かなと、はい、いや、まあ、でも本当に なんか日本ってもう本当に今普通に生活してますよね。
はいはい、まあ、うん、まあはい、
うん、
それで言うと、もうものすごいコロナが覆ってます、アメリカは。
なんか1日ね、うん、平均1000人の方亡くなってるみたいな、最近はっていう話も聞きましたし、うん、
はい、全然その経済活動はまともに動いてないですし、うん、私もこっちに知り合いいるんですけど、うん、今回はもうちょっとさすがにやめとこうかという話になったりとかありましたし、まあ、どうしてもっていうので一人会ったんですけど、それはもう公園でソーシャルディスタンス取って会いましたから。
あ、まあ、笑い事なしね。
だから、その日本が今ちょっと、まあ、僕も逆に日本のニュースを気にして見てるんですけども、うん、どれくらいこの今、まあ、北海道ね、感染地になってますけど、
はいはい、
どれくらいみんなの意識としてこのコロナに対して敏感に予防してるのかなっていうのが逆にちょっと気になるぐらい、アメリカはものすごいちょっと敏感になってます今。
なんか企業はめちゃくちゃ気にしてるみたいなんですよね、日本も。ただ一般人がってことやな。
いや、それはやっぱり政府の姿勢もあるやろしね。
だってこれからね、アメリカはサンクスギビングデーもあるし、クリスマスもあるけど、うん、日本もやっぱそういう時期やん、お正月もあるし、だからそれで GoTo デーとか、ね、考えられますよね、いろいろね、
人数制限の問
題、ね、そうですね。だから GoTo の是非みたいなのは今結構ニュースで出てますけども、うん、アメリカでじゃあ GoTo キャンペーンみたいなのやるかって言ったら、こう絶対やらないって言ってた。
まあ、できないですよね、今やったらもうえらいこと、国が潰れるかもしれないし、ね、それこそね、
まあ、もう完全自殺行為ですね、GoTo キャンペーン、もしアメリカでやったら。
ということは、まあ、
まあ、日本もね、
野呂さんが見てはると、やっぱり、祖国の日本はどうなっとんやと、
祖国、
まあまあ、アメリカにやはんねん、
帰らへん人みたいな、
いやいやいや、まあ、奥さんもこっちにやはるし、
みんなやはる。そうですね、祖国、陶器祖国の日本はですね、そうそう、ちょっとやっぱ心配してます、逆に。
ありがとうございます。まあ、
僕はこっちに来て、その、うん、まあ、自分の、PC、このね、検査を受けたりとか、うん、もしくはその、あの街を少しうろちょろしたり、うん、こっちの知り合いと会ったりとかいう中で、うん、あ、ちょっと自分の中でこのコロナに対しての意識が、認識が甘かったなっていうか、うん、もうちょっと、
うん、
あの敏感にというか、あの感度高く予防しないといけないなっていうふうに思ったんですね、正直。
なるほど。
いや、もうなんか身近に迫っている危機っていうことを、ジャカルタに行ったとき、それから日本に行ったときよりもはるかに感じてるんですけど、今、
う
ん、
それはすごい話だと思う、は
い、いや、野呂さんね、ちょっと話それますけど、あの今日本でね、某会社があのどこでもなんとかチケットっていうのを出してるんですよ、
はい、
あの新幹線とかに乗れますみたいなね、なんかちょっと安い値段で、
はい、
なんかやっぱそういうキャンペーンもちょっと僕はちょっとこう危機感感じてるんですよ、やっぱりいろんな意味で、まあ、
ね、まあ、
うん、
から、まあ、それも僕の流れですよね、完全にもう、
そうやね、
ほとんど、
そうですね、
同じ流れですよね、その実際にその経済効果は、
うん、
ただ単にそのお金を配るよりは、
うん、
あの人に動いてもらうインセンティブを与えてやってもらったら、
うん、
まあ、1. 何倍から2倍、3倍に経済効果が高まるのは分かるんですけど。その人を動かすということがどんだけリスクが高いのかっていうのはアメリカに来て感じたので、あの私自身もこの今回例えばあの飛行機で1時間半ぐらいのジョージア州とかにこう知り合いが、まあ、いてですね、
はい、
で、まあ、なかなか会う機会ないので、
はい、
あのぜひ会いたいなと思ってたんですけど、まあ、やっぱ最終的にもう自分の判断でやめたんですよね、そういうのは。うん、前だったら行ってます、絶対にあの、うん、1時間半ぐらい飛行機で別に行ってたんですけど、
うん
うん、それでやめたぐらいなんで、それの、まあ、判断基準っていうのはやっぱりこっちでその、まあ、いかにそのうろちょろ出回ることが感染リスクを高めるのかっていうのをいろんな、まあ、人から聞いたり見たりとかして感じたことなんで、はい、その日本が今やってるのは個人的にはちょっと本当心配しますね、それ、
うん、
まあ、それはほとんどの人が、まあね、大丈夫やと思ってるし、僕もまあね、あの友達家族がそうならないようにと思ってますけど、なんかそれでいいのかっていう感じでアメリカから見るとちょっと思いますね。
いや、まあ、僕らもちょっと気をつけなあかんしね、このラジオ聞いてある方も、まあ、もしどっか旅行を計画してる方もちょっと考えた方が僕はいいような 気もしてますね、なんとなくですけど、
まあまあ、うん、自ら誰も止めてくれんだけに、
そうそう、それはもう自己責任ですけど ね、うん、ね、
自己責任、
自己責任やけど、やっぱりちょっと考えた方がいいんちゃうかなと。いや、そのチケットが安いとか、宿泊費安いから、ずっとどっか行くで、西日本行くでとかいう人もいるかもしれないですけど、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。
そういう制度がいかんね、僕に言わしたら、うん、それはやっぱやめる、
うん、いや、まさにね、そのもう結構その、私の両親も最初、GoTo 出た時に、まあ、なんか行ったんですけど、その時ってあの、まだそんな利用者いなかったんですよ、本当。
うん、
だけど、もう今なんかもう猫も借地もっていうか、みんな言ってるでしょ、なんか GoTo でなんか、
うん、
あの雲もらったとかなんとかって言って、だから相当多分その、そらそうですよね、それお得だから、いや、使いますよね、みんな。
そらそうや、人数はそれ
で、なんだ、会社の出張とかでも使ってるって言ってますもんね、うん、もうみんな、
う
ん。
そうそうそうそう、そうです。
はい。
はい、ホテル安くなったりとかしますしね。
もうそら、まあ、国は経済はまあ持ち直すかもしれないですけども、これ、コロナの面で言ったらもうかなりちょっとやっぱり良くないんじゃないかなっていうふうに思いました今。
もうものすごい悪いことやと思う、はい、俺はもう極端なこと言うかもわからんけど、これやっぱりもう政府もやめるべきやし、みんなもやめるべきやことやね、うん、そうせんと命がなくなるよこれ ね、
そうですね、う
ん、いや、野野さんありがとうございました、
はい、
非常に非常にものすごい良かった、
ちょっと最後にいいですか、
どうぞどんどん。
今回ねちょっとあのグッズを1個買ってですね、これ自分用なんですけど、
お
う、ドナルドトーキングペンっていうペンなんですけど、
何ぞそれ、
あのなんかトランプさんの顔が頭に、まあ、あのペンを押すとこについてる、まあ、ボールペンで、
はい、
はい、
でこれ頭を押すとこうなんか音が流れるみたいなんで、ちょっと押してみていいですか。
あ、お願いします。
はい、 I will be the greatest president that God ever created. Look.I'm really rich. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. こんなんでした。すみません。
いやー、これちょっと翻訳してください。
メキシコ。
ね、一つ目は、
うん、
I will be the greatest president that God ever created なんで、
うん、
あの私は最も偉大な大統領になる。神がこの世を創造したしてからしていこうって、だから、まあ、これまでで最もあの偉大な大統領になるというふうに一つ目言ってました、
うん、
で二つ目は Look, I'm really rich って言ってるんで、まあ、これ見ろ俺らめっちゃ金持ちやですね、これ。三つ目が、I will build a great great wall on our southern borderAnd I will have Mexico pay for that wall って書いてあるので、私はグレートな、壁を、南の国境に建てますと、
うん、
そして、私はメキシコにその壁代を払わせますと。
は
あ、4年前の演説から多分撮ってるんだと思います、音声を。でこれ今3つ聞いていただきましたけど、あの8個入って、8ボイス入ってまして、
はあ、他どんなこと言ってます？まあ、簡単でいいですけど、
あとはね、
うん、
Our leader are stupid, our politicians are stupid っていうのもありますね。これあの多分だから4年前なんで、ヒラリー・クリントンと戦ってる時なんで、
うん、
あのまあ、国の我々の指導者は愚かだ、
うん、
政治家も愚か者ばっかりだみたいなこととか、
はあ、だからオバマの時やな、言うたらな、
うん、あのあれですね、オバマじゃなくてあのヒラリー・クリントンと戦ってる時、
あ、戦ってる、
うんうんうん、戦争中、選挙運動中やろね、
うん、
はあ、そうですか。
あの I think I am a nice person. People that know me like me って書いてあるんで、うん、私はめっちゃええやつですと、でみんな私のこと知ってて好きです
あーすか。なんかちょっとあのおとぎ話じゃないですけど、あの教訓にできそうなね、トランプさんの発言の数々でした。なんか、ね、将来教科書に載るんじゃないかなっていうね、悪い意味でね、悪い意
味で、まあ、
まあそんなんです大体。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ほんまアメリカっておもろいな、そういう意味で。
うん、これはもう野呂さんしか聞けん話でね、いわゆるマスコミで聞ける話じゃないね。
ほんまにね、まあ、僕らも一応マスコミ言うてますけどね、うん、
まあまあ見に込む、
はい、
嬉しいねこれ、いい話を今日もう感動いたしました。今日ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
あの、お帰りまた気ぃつけて。
はい。一日かけて地にならないように帰りたいと思います。
ねえ、あの、インドネシアまたお帰りになったら、あ、ま、この前のあの、なんちゅうんですか、腕立て伏せのような面白い話があったら、またよろしくお願いいたします。あれも感動しました。
ありましたね、そんな話、そういえば。
あれは面白かったですよ。
あれ、まだやってんのかな、まあ、すいません。まあ、ね、そこれをやりしておきますけど。
会社の方によろしくお伝えください、インドネシアの。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、というわけで、今週は、アメリカはワシントン DC 支局の野野さんでございました。ワシントン通信はこれにて終了と、
はい、
ということで、はい、またあの野野さん、もしジャカルタで本当にお時間があるのでいいので、またご出演お願いします。う
ん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは野野さんでした。
おー、はい、よっちゃんも聞いてくれました。ありがとうございました。
野野さん、さよなら。